スは
ジャムパロディ。
みなさんこんにちは、引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年3月23日土曜日でございます。気温は8度といったところでございましょうか。8度って言ったら昨日と同じですね。でもなんとなく僕は昨日よりも暖かく感じる気がするんです。なんででしょうね。スタジオ全体が昨日よりは暖かめ、そんな感じがしまして、やっぱりあの冬の厳しさに比べると春はあの寒くても暖かめ、そういうことがあるのでございましょうか。寒くても暖かめ、そんなことあるのかな。そんなことあるのかどうかは分かりませんが、なんとなくそんなような感じのする、はい、今日でございました。そういうことでございまして、本日も引きこもりスアワー、もうそそくさと行かせていただきたいと思います。そそくさと、何せですよ、本日もお便りをいただけてますからね。お便り、お便り、お便り、おたわら。ちょっとだけ変えてみました。最後。はい。よくはわかりませんけれどもね。よくはわかりませんけれども、そういう変えることによって、ちょっと日常とは違った空気を味わえるのじゃないかなって思いまして、はい。ちょいちょい何か変えていきたいと思います。はい、チェンジトゥーザベストでございますよ。こんな英語もない、そうは思います。はい、こんな英語も別に聞いたことはありません。でもなんか聞いたことあるっぽく言うと、ああそんな言葉 CM で確かあったねってなるかもしれないので、そういう風に言わせていただきました。チェンジトゥーザベースト。はい、もうちょっと気に入ってきましたよ。僕の中でお気に入りになってきました。ですからちょいちょいこのチェンジトゥーザベスト使ってみましょうかね。これ日本語にするとどういう意味になるんです？そこは気になりました。そういうことでございまして、それはさておきですよ。はい、もうお便り、はい、読ませていただきたいと思います。待望のお便りよ。はい、もうこうしてここ最近連続で続いてますからね。これこそが引きこもりスアワーのやっぱりなんていうんですか、こう触れ合いというその醍醐味なんじゃないかなって思いますよ。触れ合いという名の。ではでは読ませていただきます。じゃん、ペンネーム瀬戸家さんよりいただきました。瀬戸家さん、昨日に引き続きくださってありがとうございます。ですからこうして定期的にいただけることで、僕と瀬戸家さんの仲がとってもとっても仲良しになると思いまして、ものすごく嬉しいですから、ありがとうございます。もう本当にもうその瀬戸家さんのお便り、そして僕の放送、瀬戸家さんのお便り、僕の放送と交換でお便りさせていただきますと、はい、いっぱいいっぱいコミュニケーションが取れて仲が良くなると思います。もっともっと仲良しによろしくお願いいたします。そんなことを思いまして、 じゃあじゃあ、はい、もうどういった内容だか、まずは拝読させていただいてから、はい、しっかりとコメントをさせていただきたいと思います。でも本当に丁寧に読まないと、本当に途中で突っかかえるのは嫌ですからね。ゆっくり落ち着いて読ませていただきます。じゃん、リス君こんにちは。はあ、瀬戸香さんこんにちは。どうか本日もよろしくお願いいたします。とってもとってもお便り嬉しいです。じゃあじゃあ引き続き読ませていただきます。昨日の今日ですが、またお便りさせていただきました。今日もキーボードで書かせていただいてますよ。リス君のお話を聞いて、そっか、そういえば最近はパソコンよりもスマホが主流だよなと改めて認識いたしました。私はパソコンでお仕事をしながら BGM のようにリス君のトークを聞いているので、その流れでそのままパソコンからお便りをしています。そうそう、前回のお便りでも聞くって書いちゃって見ていないことがバレちゃいましたね。でもチラチラとは見ているのですよ。特に昨日のお夕飯コーナーは確実にガン見していますから。あ、もちろん変顔のリス君は必見です。さて、前置きが長くなってしまいましたが、新たに出てきた玄米の謎についてです。長くなってしまったので箇条書きでサクッといきますね。お値段は白米より少々高めです。炊き方は炊飯器の玄米コースで炊いています。かっこ水は白米より多めです。かっこ閉じ。胚芽の読み方は胚芽で合っています。ぬか床の正体は私も詳しくないので調べました。玄米を精米するときに出る米の外皮に水や塩を加えて混ぜ合わせたものがぬか床だそうですよ。おかげで私も一つ賢くなりました。以上、玄米の謎についてでした。しかしそろそろ玄米の話はもうお腹いっぱいだよ。かっこ玄米なだけに、かっこ閉じという声が聞こえてきそうなので、次回のお便りでは違うお話でお邪魔させていただきますね。ではまたねーっていただけましたからねー。生徒母さん、生徒母さん、もう本当にいっぱいいっぱいお答えくださりありがとうございます。僕はこのお便りをいただきましたことによって玄米についてより深く知ることができました。もうちょっと冒頭から振り返っていきましょうね。はい、どういったことか、僕の疑問やそしてそのお答えを、まずいきますよ。はい、まずそうです、昨日の今日ですが、またお便りさせていただきました。もうエブリデイエブリデイでも全然問題ございません。エブリデイエブリデイでもそうは思いますよ。はい、お気軽にどうぞって言わせていただきたいと思います。そして今日もキーボードで書かせていただいてますよ。リス君のお話を聞いて、そっか、そういえば最近はパソコンよりもスマホが主流だよなと改めて認識いたしました。そうですよね、パソコンだと絵文字をあまり使わないじゃないですか。でもスマホで投稿されていらっしゃるなっていう方はお便りに絵文字がついていたりするんです。あ、投稿フォームでも絵文字が使えるんだってちょっとびっくりしました。はい、 ですから絵文字も一応文字化けしないで、投稿フォームでちゃんと認識できるみたいですっていうことをお知らせして、お気軽にいつでもどんな場所からでもお便りお待ちしております。やっぱりスマホって便利ですよね。僕も本当にそう思いますよ。何でもスマホスマホになってきました。特に何かこう僕時々ブログとか書いているんですけれども、そういう時パソコンで書くよりもやっぱりスマートフォンで書く方がなんか書きやすい、こう手軽にパッと書けるので、思いついたことをパッと書けるっていうようなこともあって、もうすっかりスマートフォンになりました。はい、パソコンで書くっていうのがなかなかなくなりましたね。ですからもう本当に僕のなんか生活に密着しているのがスマートフォンだと思います。世の中もどんどんそうなっていきますよね。もうそうなっていきますと、もうどんどんパソコンの必要性もなくなってくるのでございましょうか。それもなんだか寂しいですね。僕機械が好きなんですよ。機械が好きですから、パソコンっていうコンピューター自体が好きなんです。はい、コンピューターってなんかこう萌えがありますよね。萌えが、そう思われません？でもお仕事でお使われになっていらっしゃるっていうことは、萌えとか言ってられませんよね。あー仕事だってなっちゃいまー、え、お仕事中に聞いてて大丈夫なんですか？怒られないんですか？ということは、もうかなりなお偉い様であると、瀬戸香さんは業務上でのお偉いさんであると、ちょっと僕は睨みましたよ。はい、お偉いさんであるからそういう自由が利く、もしくは個室を持っていらっしゃる、もしくはご自宅からお仕事をしていらっしゃる、もしくはそうですね、もしもいろんな方の上司さんである瀬戸香さんでいらっしゃったならば、もう業務命令でみんな引きこもりサワーを流しなさいっていうことをお願いいたします。引きこもりサワーを業務令命って言っちゃいましたよ、命令で流すようにご指示いただきますことをよろしくお願いいたします。はい、もうくれぐれもお願いいたしますね。すみませんね、そんなことお願いしちゃいまして。もうお偉いであろう瀬戸香さんのその立場をお立場に甘えてしまった僕でございます。そんなわけでございまして、はい、ちょっとびっくりいたしました、改めて。はい、業務中にお聞きになられるっていうことが、そして私はパソコンでお仕事をしながら BGM のようにリス君のトークを聞いているので、その流れでそのままパソコンからお便りしていますということでございまして、やっぱりそうですよね、その流れでですよね、とのことでして、やっぱり業務命令でもお願いいたします。そしてそうそう、前回のお便りでも聞くって書いちゃって見ていないことがバレちゃいましたね。でもチラチラとは見ているのですよ。特に昨日のお夕飯コーナーは確実にガン見していますから。あ、もちろん変顔のリス君は必見です、とのことでして、お夕飯は今日はちょっとびっくりなものですからね。そういうことを言わせていただきまして、はい、ぜひともご覧になっていただきたいとは思います。もうちょっと豪華になりました。ちょっとどころじゃないですね、僕の中では大豪華になっちゃってます。そんなお夕飯も 後で後ほどよろしくお願いいたします。そしてそしていよいよですか、いよいよですかね。はい、さて前置きが長くなってしまいましたが、新たに出てきた玄米の謎についてです。長くなってしまったので箇条書きでサクッといきますね、とのことでして、サクッと、はい、サクッととはおっしゃいますが、もうもう余すところなくしっかりと答えてくださってますよ。もうもう本当にありがたいです。しかも調べていただいたりいたりしてしまいわれまして、もうもうなんか今日ちょっとつっかえつっかえですみませんね。やっぱり僕の熱量がお便りをいただけたことによっていつもより上がっていると思います。はい、そうなんですよ。ですから落ち着きましょう。はい、落ち着いて、はあ、よし落ち着きますよ。はい、ひーひーふー、ひーひーふー。はい、じゃあじゃあそしてそしていきますね。お値段来ました、来ました、お値段来ました、お値段。これが実は僕の中では一番の気になっているところでございました。お値段最初に上げてくださりありがとうございます。さてさて、そのお値段、はい、白米より少々高めです。出たー、白米より少々高めということはどういうことなんです。もうもうだって白米よりもその製造工程が一つ楽になっているわけですよね。一つ楽になっているのにお高め、それはお高めにするのは玄米を食べる方というのは健康志向が強い、それによってじゃあじゃあ健康志向の強い方には多少高くても玄米売れるよねみたいな、みたいなことで考えていらっしゃいますか。そのなんて言うんですか、小売店の方は、小売店の方じゃないですよね、もっともっと違うところですよね。お値段つける方はそういうように思います。それともあれですか、市場でのニーズが玄米は少ないわけじゃないですか。つまりその少ないニーズに応えるっていうところはリスクが大きいじゃないですか。リスクが大きいということは需要と供給の中で需要が少ないということですから、そこをハイリスクでチャレンジするにはやっぱり値段を安くできない、はい、薄利多売にできないことによってお値段を高くするしかない。どうです、僕結構今わざと難しい言葉をいっぱいいっぱい使ってみましたよ。なかなかもって難しい言葉を使って、あれリスって意外と難しいこと知ってるじゃんって思われませんでした。まあまあでも実ははっきりとはわからないまま使っているのでございますけれどもね。でも僕の言っていることは一応意味は合ってました。そこは気になりました。はい、間違っていたらご指摘くださいね。いつでもお便りお待ちしてますからね。そういうことでございまして、そうなんですよ、そのニーズが少ないところにやっぱり供給するには安くはできなくなってしまうですよね。そうは思います。ですので製造数が少ないものになってしまいますから、 そうですそうです、何でもそうですよ。例えばなんだろうな、例えばそうですよ、例えばですよ、例えば山手線に混んでいる山手線がこう走っているじゃないですか。そこにお年寄りの、はい、おじいさんが乗ってきました。はい、乗ってきました。それによって優先席に座っている若者は寝たふりをしておじいさんに席を譲らないようなことになってしまいました。ボケましたよ。今のはボケでございますよ。ボケでございます。今のはもう意味がわからないよリスはって言われちゃうかと思いますが、僕何を言おうとしたかわからなくなっちゃったんです。はい、例えばっていうところで例えが見つからなかったのでございます。例えが、そうなんですよ。もうなんか安くってなんて言うんですか、もうそうなんです、そうなんです。とにかく玄米は高いっていうことが改めて、はい、ここで僕は理解できました。なんとなく高そうだなっていうイメージはありましたからね。あくまでもなんとなくでございますけれどもね。そんな中でああやっぱり高いんだっていうのを知れて、はい、玄米はお高めということでございます。皆様も玄米をやっぱりあえて買うときにはそこは覚悟しておいてくださいね。僕もいつか本当に玄米食べてみたいです。本当に本当にこれは僕のそのなんて言うんですか、何か食べづらさがある理由がわかるかもしれないっていう興味本位、それが僕の中ですごい膨らんでますから、いつかは食べたいと思います。とのことでございまして、そして炊き方、炊飯器の玄米コースで炊いています。かっこ水は白米より多めですっていうことですよ。白米より多めでもそれでも固めなのでございますね。それが本当に不思議です。なんでその精米するだけでそんなに全然違うんですかね。精米っていうのは表のちょっとした表皮と、そしてあれですよね、胚芽とぬかを取るんですよね。それだけでなんでそんなに違うのかっていうのが本当に不思議ですよね。よくそういうのを発見しますよね。僕なら食べることができた時点で、ああもうこれは食べられるっていうことで、そこから創意工夫しようとはしませんよ。はい、そう思います。ですから昔の方はそういうことをなんかもう食にこだわる人がいたんでございましょうね。きっとこうすれば美味しくなるよみたいなことで、そういうことを発見する人ってすごいですよね。それを普通に思いました。そしてはい、ぬか床の正体、私も詳しくはないので調べましたとのことでございます。はい、玄米を精米するときに出る皮の外皮に水や塩を加えて混ぜ合わせたものがぬか床だそうですよ。おかげで私も一つ賢くなりましたとのことでございまして、これ記憶したいと思います。はい、精米するときにできる外皮に水や塩を加えて混ぜ合わせたものがぬか床。よし、なんか入りました。でもお米のぬかとそのぬかが同じ意味があるっていうところで、もうすでに僕の中でもう 多分覚えられましたからね。はい、しっかりとしっかりと覚えられたと思います。ですのでですので、ああ、あとそうですよ、一つ抜かしてしまいました。はい、胚芽の読み方、胚芽で合ってますっていうことでございまして、胚芽ってなんか僕理科で習ったような気がする、そんな気がするんですよ。ですから読めたんです。ですのでこれ多分あれですよね、習ってますよね、これですから、多分理科で習ったということは、胚芽っていうのはお米以外にも使われますよね、その言葉が。胚芽っていうものがあるんでしょうね、違うのかな。なんとなく僕の中で胚芽ってそういうように、なんか植物の何かで習ったことがあるような気がするんですよ。ですので、はい、読めちゃったっていうところはございますけれどもね。はい、肺っていうのがそうなんですよ。肺っていう漢字がなんか植物にすっごいすっごい関連しているような気がいたしまして、そしてぬか床の正体、もうこれももうしっかりと僕の頭の中に、はい、体の中に刻まれたことと思います。水と塩でですか。ということはあれですね、ぬかっていうのはあれですよ、世の中にものすごいものすごい溢れ出ているのじゃございません。その精米するなんて言うんですか、玄米よりも精米する白米の方が多いっていうことは、その多く出てしまったその胚芽やぬか、これらが一体他に何に使われるのっていうところが気になりはしますよね。はい、たどたどしくてすみませんね、今日はなんかたどたどしいんですよ、なんか。はい、そんなたどたどしい感じで進めさせていただきたいと思います。世の中に出てくるぬかや胚芽、はい、これらが一体どこに行くのか。それはまあ僕の予想では肥料かなっていうところが一番強いですけれどもね。それは思いました。そんなような気はいたしております。はい、そういうような気は、そういうことでございまして、ましてましてで、以上玄米の謎についてでした。ということで、玄米の謎すっきりいたしましたから、僕の中での一番の謎はやっぱりお値段でございましたから、そこがすっきりした時点でものすごいすっきりいたしました。そしてしかし、そろそろ玄米のお話はもうお腹いっぱいだよ、かっこ玄米なだけに、かっこ閉じ、という声が聞こえてきそうですので、次回のお便りでは違うお話でお邪魔させていただきますね。待ってます。もうとってもとっても待ってます。違うお話、とっても楽しみにしております。例えば何でしょうね。もうそれはじゃあお任せしたいと思いますよ。これってまたあれですよ、何か言ってしまうと、あ、何かじゃあお便りしなきゃなって焦りが出てしまわれるかもしれませんので、もう本当に自由な感じで、はい、焦らず、そしてお付き合いをしていただけると嬉しいばかりでございます。そんなことでございまして、はい、瀬戸香さんからいただきましたお便りでございました。でもまたまたこの表現が可愛らしいなって僕勝手に思っちゃいましたよ。はい、玄米のお話はもうお腹いっぱいだよ、かっこ玄米だけに、かっこ閉じの部分、ここがなんだか可愛らしいって思いましたよ。すみませんね、僕がそんなこと言い出しまして、はい、もうとってもとってもなんだかほっこりいたしました。 玄米だけに僕ならばもっともっとくださいっていうようになりかねませんけどもね、僕の場合は、はい、もっとおかわりよおかわりよみたいな感じで、もうもう、でも玄米ってじゃあじゃあ量的にはお腹いっぱいになりやすい、そういうものなのでございますね。まあまあ白米よりいろんなものがくっついてるわけですからね、それは思いましたよ。多分同じっぽい量で出てきても玄米の方が凝縮されているので、お腹いっぱい度は高いのでございましょうね。そういうこともそういう意味合いが隠されていると思いました、とのとのことでございまして、瀬戸香さんからいただきました、とってもとってもためになるお便りでございました。本日も瀬戸香さんお便りありがとうございます。ものすごいものすごい嬉しいでございます。ですのでですので、またを楽しみにしちゃいます。そうなんですよね、こうして楽しみにはしておりますが、いずれいなくなってしまわれるのかもしれないと思うと、とってもとっても寂しいですから、今までお便りくださった皆様、どこ行ってしまわれました、そういうように強く言わせていただきたいと思います。今までの方々、今までの皆さん、ご覧になってくださってます？お便りお待ちしております。今度はなんだか僕はなんか悪いことを言わないように気をつけます。口を慎みますので、お便りいただけますと幸いです。そんなことを言わせていただきまして、はい、瀬戸香さんのお便りでございました。じゃあじゃあお次のコーナー行きましょうか。はい、行かせていただきたいと思います。では行きますよ。僕の昨日の夕飯は、ディップできるピッツァでございます。それというのもこちら、はい、そうなんです、そうなんです、もうもう超絶豪華でございますよ、超絶豪華で、はい、なんと僕初めて食べました。なんかピッツァになんかディップできるんですよ。ディップっていうのを日本語でなんて言っていいかわからなくて、そのままディップにしちゃいました。ディップっていうことでいいですか？ディップで伝わります？そうなんです、まあまあ単純に言えばピッツァになんかこのタレをつけるのでございますよ。はい、タレをつけるのです。そのタレがマスタードと明太マヨネーズでございました。僕はこのタレはちょっと攻めすぎかなっていうふうに思っちゃいましたけれどもね。マスタードは好き嫌いあるじゃございませんか。明太マヨも好き嫌いあるじゃございませんか。そう思われません？ですからちょっとこれはどうかなっていうようなところは思いましたが、もちろんのこと美味しく食べることはできました。でもピッツァにディップするっていうのはちょっともったいないかなっていうふうに思いましたよ。ピッツァの耳にディップしました、最終的には。はい、耳にディップが一番効率がいいです。はい、美味しく食べられます。ですので耳にディップで、なんでこんなに豪華にしたのっていうことになるじゃございませんか。なぜかと言いますと、実は、はい、最強クーポンという恐ろしいクーポンが舞い込んできたのでございます。それは他のクーポンと併用ができるという凄まじいものでございますから、つまり割引のピッツァにさらに割引のクーポンがこれ付与できるのでございますよ。ですので割引割引なのでございます。 つまりこの割引割引の時にもうもう頼まなきゃ損じゃんっていうところを僕は思って、じゃあ高いけれど頼むっていうようになったのでございますよ。はい、それによって割引割引でもめっちゃ高くつきましたよ。どうなんですかね、結局のところそれは得してるんです、損してるんです、どっちなんです、そこすっごい気になります。やっぱり損してますよね。なんて言うんですか、だって普段あの普段のお夕飯なら200円圏内ですもん。それが2000円とか10倍になってるわけですよ。はい、10倍に。それはどう考えてもおかしいですよね。なんだか安く買っている気になっているだけで、ただただ高く買っていることになっていますよね。ですのでちょっとこれは問題だなって思いました。はい、最強クーポンが来てもセーブしなきゃっていうところを思いましたね。そういうことでございまして、超絶豪華に食べることのできたピッツァでございました。味はもちろん間違いなしでございます。はい、間違いなしでということでございまして、昨日のお夕飯コーナーでございました。じゃあじゃあ、はい、いよいよお一言お便りに行きましょうか。では行かせていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまた新しいお便りいっぱいいっぱいありがとうね。でもまだちょっとサンピアさんからいただいた前のお便りで言い残してることがありますから、そちらから選ばせていただいておりますからということでございまして、本日のお一言もう拝見したいと思います。じゃん、そうなんですよね、まだこのシリーズが続いているのでございますよ。このシリーズが、それが何かと言いましたならば、この数日をご覧になっていただきますとお分かりになりますが、はい、お茶シリーズでございます。お茶シリーズということは、今日は何のお茶っていうことになりますよね。はい、そうなります、そうなります。ではでは、何のお茶かというと、これは難しいな、お花、お花でございますよ。はい、多分、しかも香りのいい、あれ違うのかな、それともこれハーブですか、これ、すみません、お花かハーブかちょっとわからなくなっております。はい、僕の中でお花だなって思ってたんですが、すみませんね、今もたどたどしくて、はい、お花かなって思ってたんですが、ちょっとなんか怪しくなってきました。なんとなく白いお花じゃないかなっていうようには思ってます。白いお花、合ってます。それがなぜかというと、やっぱりそのこのお茶のパッケージ、はい、ペットボトルのパッケージを想像したときに、確か白いお花が咲いている、そんなイメージがあるのでございますよ。どうですかそれ。はい、白いお花のパッケージ、はい、それでなんとかたどり着けられました。どうです、他にこれどうやってご説明していいかわからないんですよね。とにかく、じゃあじゃあカタカナで、はい、カタカナで言いますと、ちっちゃい字も含めて1、2、3、4、5ですね。5 はい、カタカナで5文字でございます。そしてそこにはちっちゃい文字も入ります。はい、それでどうでございましょうか。はい、ほにゃほにゃティーってよく言いますよね。ほにゃほにゃティー。あとはそうですね、あとはなんだろうな、あとはもうこれ以上ご説明のしようがないな、そんなような気がしてなりません。でも、もしもこれがお花でしたならば、なんでお花をお茶にしようかな。あ、でもお茶っていうもの自体花が咲くんです。それもわかりませんよ、よくわかりませんが、なんでお茶にできるお花とそうじゃないお花があるんですか。やろうと思えば全部お茶にできるんですか。お花ってどうなんです、どうなんです、そこらへん。もしもそうだよそうだよ、やろうと思えばどんな花でもお茶にできるよっていうことございましたら、ぜひとも僕にお教えください。桜茶とかありそうですよね。梅茶、梅茶とか桜茶、桃茶、これらありそうじゃございません。どうなんです、なんとなく多分この今回のこのお一言のそのお花は香り高いんだと思います。はい、香り高くて香りが強いですから、特にお茶になったんじゃないかなっていうところを僕は想像しますね。ということでございまして、もうすみません、はい、もうだいぶボリュームアップしましたので、もうここら辺で行かせていただきたいと思います。今日はちょっとなんか喋りづらくてたどたどしくてすみませんね、たどたどしいも言いづらくて、はい、そういうことでございまして、じゃあ行きましょうか。サンピアさんの一言、僕はこのお茶好きですよ。多分中国の方では一般的に飲まれている、それが一番多いっていうようなことを聞いたことがいたします。聞いたことがいたします、なんかおかしな言い方しましたよね。聞いたことがある気がいたします。はい、中国で一般的に飲まれているのがこれみたいな、そこら辺の知識も間違っていたらすみませんね。でもそんなような気がいたします、とのことでございまして、はい、カタカナ5文字ですよ。じゃあ行きますね。それでは行きます。ではサンピアさんよりの一言どうぞ。ジャスミンリス。
ジャムポロリ。
バイバーイ。